81プロデュース所属声優の畑野渡です。
81プロデュース所属声優の古賀葵です。
81プロデュース所属声優の奥友沙耶です。
東京 FM の放送では僕と古賀さんの電子書籍でも読めるおすすめの本を紹介しました。
はい、
ね、はい、おまじない日和と、
はい、お出かけ小雨でございます、
ね、
面白いにもう対局の
対局
気になっちゃいましたよ。
いやそうなんですよ、また曲裏でもずっとね、おまじない日和の内容の話してたから、
はい、気になって気になって
曲中にこう一個ネタをぶち込んできて気になる気になるってこう言うままこう
今度曲受けになるからスッて戻らなきゃいけないっていう、ね、
みたいな
ずっと気になって
気になってましたね
いやでもね面白いですよね、はい、言葉って本当不思議だなって思います。でもこの本を読んで僕あのお渡し会とかお話し会とか、はい、あの応援してくださる皆さんと直接お話しさせていただく機会結構ね、はい、年間であるんですよ、リリースイベントでね、はい、そういう時にあの多いのが、うん、あの仕事頑張れるようにあの一言メッセージいただけませんかとか、あのテストで、ね、いい点が取れるように勉強頑張れって言ってくださいとか、そういうのあってこう声かけさせていただくと、はい、その次のイベントに来た時に、うん、畑野さんのおかげであのテストの点数上がりましたとか、何々の受験で合格しましたとか、これってまさに言葉の力、おまじないなんですよね。なんか本当に僕も嬉しいし、
うん、
で言われた方もそれがね嬉しくて頑張れましたって言ってくださるから、うん、わあすごいありがたいなって、これがまさにこの言葉をプラスにあの使った時の効果なんだと思うんですよね。だからこれをね逆に使ってはいけないですよっていう、そういう本です。でも逆に使ってくる歴史もまあ当然日本にはあったんだろうなという、これがすごいっていうね、おまじない日和でございます。
気になっちゃうんですよ
だからそんなわけでございますけども、ちょっと振り返りが長くなりましたが、はい、この裏声ではおっくうにね、
はい、
はい、おすすめを紹介してもらいましょう。
はい、
はい、
私のおすすめは田辺聖子さんの新源氏物語です。
お、きた、
はい、
源氏物語ですか、
はい、ついに
お、新源氏物語っていうのは、
そうですね、うん、違うジャンルを紹介しようと思ってたんですけど、うん、ちょっとお二人が貫いてくださって、私も貫きましたもうあの今絶賛大河ドラマで、
はいはいはい、光
る君へをやってまして、紫式部のお話なんですけれども、うん、なんだかんだ源氏物語をちゃんと読んだことなかったなっていうのが、なんとなくはこの人はみたいなのは分かってたんですけど、
登場人物多いですからね、
多いんですよ、女性男性どっちも多くて
多いですよね、
分かんないんですけど、もうちょっと改めて読みたいなとその大河ドラマを見て思って読み始めたんですけれども、うん、まあ、こちら新であるんですけれども、うん、まあ、現代語訳した源氏物語になってて、
はいはいはい、
なんかこう、
ね、
そうですね、まあ、ストーリーはもう源氏物語なんですけれども、うん、
分かりやすくなったってことなんだ。
なんかこうどの役を読んだらいいんだろうっていうのをすごく悩んで選ぶときに、なんですけど、うん、訳された言葉が分かんないみたいなことって特に多いじゃないですか、こういう時代の、うん、なんですけど田辺聖子さんが本当に今の人が見ても分かるように分かるようにってこう会話もこうつけたりしてすごく分かりやすくして書いてるのですごく面白くて、今ちょっと読んでるところなんですけ ど、
なるほど、
面白くて読んでいる本になります。上中下巻あって500ページの文庫本なんですけど、絶対に読みたいなと思っています。なんか
今はどこまで読まれてる
んですか。今で本当に読み始めまして、うん、5分の1ぐらいなんですけれども、うんうんうんうん、上巻の、はい、面白くって読み進めちゃうんですよね、
うんうん、
このね、あの光源氏が、
はい、
生まれる前からストーリーがね、
うん、
あって、
そうなんですよね、お父さんお母さんの
すごいっすよね、あの
壮大ですよ、
壮大なね、
はい、
人生、一人の人生
が亡くなった後の息子たちのお話も続くので、うんうんうんうん、そこもまた面白いんですよ。
すごい、そんなに長く
長いこの家系図の中のお話なので、もうこれはもう生きてる間に読みたいっていうのがありますね、う
ん、確かにね、
まあ、光源氏がこう主人公ってイメージあるんですけど、
うん、あります
もちろんそうなんですけど、うん、なんかこうこの田辺さんが書いてる 源氏物語はなんとなくこう女性の心情がすごく細かく書いてて、うん、なんか女性側の目線もすごく伝わってくる文章なので、うん、ちょっとそこがポイントだなと思って読んでます。
確かね、そので登場する女性のそのキャラクターの中にも僕がその言ったようないわゆる呪詛とかそういったものを使う人も出てくるんですよ。
九条の宮澄どころですね。
そうそうそうそう、はい、すぐ出てくる。
いや、なんで
よく出てくるね。
六条の宮澄どころという。
六条の宮澄どころ、
生き霊になってそう女性に手をかけてしまうっていう、
そうそうそう、
物語を、まあ、お付き合いしてる一人なんですけど、うんうん、まあ、いろいろこう嫉妬に燃え、
そう、いわゆるだからそういうものも科学的に証明しようとすると、うんうんうん、その生き霊っていうものっていうのは噂話だったりするんだよね。誰それさんが古賀さんのこと悪く言ってたよみたいなのを人から聞くとなんかうわーってなるじゃないですか、なんか嫌な気持ちになるみたいな、それで体調崩しちゃうって、これが呪いなんですよ。メカニズムなんですよね。
そうです、
ね、そうそう、だからそういう、まあ、ことで解釈していくと非常に科学的にも、感じられるっていうのはね。
そうです、
怖いですよね。
怖い。光源氏のお母さんも、うん、まさにその、帝の愛をたくさんいただいて、うん、その周りの女性たちにこうちょっと恨まれて、
う
ん、心を病んでしまって亡くなるっていう最初の場面で始まる、
うん、そうだよね、
まさにそういう、
そうなの、日本と呪いの歴史なんですよ。わ、繋がっちゃったじゃん。
わ、繋がってきましたね。興味津々なんですよ。
いやでもそういう目線で見ても僕みたいな界隈の人間も、あの非常に源氏物語ってあの面白い文献というかその読み物語なんですよね。
まずはおまじない日和ですね。
まずはまじない、やいやいや、逆じゃない、逆じゃないかな。まずは源氏物語を綺麗な心で読んでいただいて、
おまじないに取りつかれ、
そうそうそう、
で疲れたなと思ったらぜひお出かけ小ざめ読んでいただいて。
いや大事ですね、
最終的にやっぱそう、一番最後はお出かけ小ざめしてほしいわ。
お出かけ、そう、心整えて、
心整えてね、
また源氏物語読んでいただいて。
一周できましたね。
はい、
電子書籍で一周できますんで、
できます、はい、できます。
ぜひ皆さんで、ね、読んでいただきたいなと思います。
はい、
さて東京 FM 畑野渡ると小川井声声は毎週土曜日深夜3時30分から放送中です。裏声と合わせてぜひお聞きください。番組200回に向けてもう一度聞きたい言葉物語も募集中です。
はい、
詳しくは番組サイトや X をご覧いただきたいと思います。ということでここまでは畑野渡ると
小川井と声玉の親友奥友沙耶でした。
またねー。オーディー。